最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年1月28日水曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日1月28日はデータプライバシーデーなんだそうです。1981年にヨーロッパで個人データの自動処理にかかる個人の保護に関する条約というものが署名されたことを記念して制定された日なんですって。なんだか難しい名前ですけど、要は私たちの個人情報をちゃんと守りましょうねっていう国際的な記念日なんですね。普段何気なく使っているスマホやインターネットサービスもたくさんの個人情報とつながっていますよね。この機会に自分のデータがどう扱われているか、プライバシー設定を見直してみるのもいいかもしれません。さて、この番組ではそんな私たちの生活に関わるテクノロジーの話題を中心に気になるニュースを毎回お届けしています。今日は大雪への備えに関するニュースから、金融業界で導入が進む AI コイン、そしてアップルの新しい紛失防止タグや OpenAI の未来のブラウザに関する最新情報まで盛りだくさんでお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活に直結するお天気と交通に関するニュースです。ヤフーニュースから近畿や北陸予防的通行止め可能性という記事です。国土交通省や高速道路各社が27日に発表した情報によると、京都府、兵庫県、そして福井県を中心に29日から30日にかけて大雪になる恐れがあるそうです。これに伴って高速道路や国道で予防的通行止めを行う可能性があると呼びかけています。この予防的通行止めって聞き慣れない方もいるかもしれませんね。これは大雪で車が立ち往生してしまって大規模な交通麻痺が起きるのを未然に防ぐために、あらかじめ通行止めにしてしまう措置のことなんです。ギリギリまで待つんじゃなくて、予測に基づいて先手を打つということですね。記憶に新しいところだと、つい最近1月21日から25日の大雪の際にも、名神高速や北陸道などの広い範囲でこの予防的通行止めが実施されました。でもそれでも福井県の敦賀市などで大規模な車両の滞留が発生してしまったんですよね。それだけ雪の勢いがすごかったということなんでしょう。だからこそ今回はさらに強く注意喚起がされているんですね。特に物流業者の方々には運送の日程を変更することも検討してほしいと呼びかけています。私たちの生活にも影響が出そうですよね。スーパーの棚から商品が一時的になくなるなんてこともあるかもしれません。もし対象地域にお住まいの方がいたら、少し早めに買い出しを済ませておくと安心かもしれませんね。そして私たちドライバーへの呼びかけとして、不要不急の外出は控えること、そして絶対にノーマルタイヤで雪道を走行しないようにと強く注意しています。これはもう本当に基本中の基本ですよね。自分だけじゃなく周りの人も危険にさらすことになりますからね。リスナーの皆さんも雪が降る地域にお住まいの方は、冬用タイヤへの交換やチェーンの準備は万全ですか？今一度確認してみてくださいね。
続いてはビジネスの世界、特に金融業界での AI 活用に関するニュースです。こちらもヤフーニュースから、三菱 UFJ AI コインを今月から導入という記事です。三菱 UFJ フィナンシャルグループがなんと AI コインを導入するそうです。この AI コイン、ただのチャットボットとはちょっと違うみたいですよ。記事によると、自ら判断して人間をサポートする存在なんだそうです。なんだか SF 映画みたいでワクワクしますね。具体的には今月から順次導入されて、まずは20の業務を担当するとのこと。例えば新入社員や中途で入社した社員からの社内手続きに関する問い合わせに対応したりする業務を、人間の代わりにこの AI コインが自律的にこなしてくれるんだそうです。 これによって人間の社員はもっと複雑で創造的な仕事に集中できるようになるということなんでしょうね。三菱 UFJ はこれを人間と AI を融合させた組織づくりの象徴と位置づけているそうです。 AI を部下にするとかツールとして使うんじゃなくて、 AI の行員として仲間として迎えるという姿勢が面白いなと思いました。こうした AI の活用は金融業界全体で加速している動きのようです。記事によると、みずほ銀行はメガバンクで初めて自社で開発した生成 AI を導入して業務効率化を進めていますし、三井住友銀行は海外に AI 開発のための新しい会社を設立など、各社が積極的に取り組んでいるんですね。金融業界ってお金を扱うだけにものすごくセキュリティが厳しくて、データの取り扱いにも細心の注意が求められるじゃないですか。そんな業界がここまで本格的に AI、特に自律的に判断するような AI を導入し始めたというのは、技術的な信頼性がかなり高まってきた証拠なのかなと感じます。もしかしたら数年後には銀行の窓口で AI 行員に相談するのが当たり前になっているなんて未来も来るかもしれませんね。皆さんの職場では AI ってどんな風に使われていますか？もしくはこれからどんな風に使ってみたいですか？さて、前半は社会の動きやビジネスにおける AI 活用についてお話ししました。ここからは私たちの生活にもっと身近なテクノロジーの話題、ガジェットやソフトウェアのニュースを深掘りしていきましょう。
まずはアップルユーザーにはおなじみのあの小さなタグの話題です。アップルが紛失防止タグ、エアタグの新しいモデル第2世代を発表しました。今回は日本語のヤフーニュースの記事と海外テックサイト925Mac の記事を合わせて詳しく見ていきたいと思います。まず新しいエアタグ、見た目は初代とほぼ同じだそうです。だから今まで使っていたキーホルダーとかのアクセサリーはそのまま使えるみたい。これは嬉しいポイントですね。価格も据え置きで、1個入りが4980円、4個入りが16980円となっています。じゃあ何が変わったのかというと、中身が大きく進化しているんです。一番の目玉は新しい第2世代の超高帯機 UWB チップが搭載されたことです。この UWB チップっていうのは、すごく正確に位置を特定するための技術で、 iPhone 17シリーズとか最新の Apple Watch にも搭載されているものと同じものだそうです。この新しいチップのおかげで正確な場所を見つける機能がパワーアップしました。 iPhone の画面に矢印が出て、こっちだよって案内してくれるあの機能ですね。これが前のモデルと比べて、なんと最大で 50% も離れた場所から使えるようになったそうです。家の中で鍵が見つからないって時も、より遠くから探し始められるわけですね。これは助かる。さらに見つけやすくするためのもう一つの工夫として、スピーカーの音量が向上しています。内部の設計を見直したことで、音量が前のモデルより 50% も大きくなったんですって。記事によると、最大で2倍離れた場所からでも音が聞き取れるとのことなので、クッションの隙間とかカバンの一番奥に紛れ込んじゃってもピピピっていう音垢よりに見つけやすくなりそうです。そして新機能として、 Apple Watch で正確な場所を見つけるに対応したのも大きなポイントです。今までは iPhone でしかできなかったあの矢印でのナビゲーションが、 Apple Watch シリーズ9以降のモデルなら手首の上でできるようになったんです。 iPhone を取り出さなくても手元のウォッチ掛けでさっと探せるのはかなり便利になりそうですよね。他にも航空会社みたいに信頼できる第三者と一時的に位置情報を共有できる機能も追加されて、飛行機に乗った時のロストバゲージ、つまり預けた荷物が出てこないトラブルの時なんかに役立てられるそうです。一方で、 AirTag といえばストーカー行為に使われないんじゃないかという懸念もずっとありましたよね。その点についても Apple は引き続き対策を強化しているようです。 925Mac の記事では、業界初の不要な追跡に対する保護機能が組み込まれていると書かれています。具体的な仕組みは悪用を防ぐために公開されていないんですが、知らないうちに自分の荷物に AirTag が入れられても iPhone が警告灯を出してくれるといった機能は引き続き搭載強化されているようです。安心して使えるようにプライバシーへの配慮もしっかりしているんですね。地味なアップデートに見えるかもしれないですけど、ユーザーがこうだったらいいなと思っていた点が着実に改善されていて、すごく魅力的な製品になっているなと感じました。 AirTag 使ってますか？どんなものにつけてますか？新しいモデル気になりますか？
さて、最後のニュースです。今度はブラウザの話題です。
私たちのインターネット体験の入り口ともいえるブラウザですが、ここに新しい波が来ています。 Q25 Mac の記事から、 You can now group tabs on OpenAI's ChatGPT Atlas です。日本語にすると、 OpenAI の ChatGPT Atlas ブラウザでタブグループが使えるようになりましたというニュースですね。まず、ChatGPT Atlas って何って方もいるかもしれませんね。これは ChatGPT を開発した OpenAI が作っている新しいウェブブラウザなんです。昨年2025年の10月にリリースされて、 AI、特にエージェント機能、つまり私たちの代わりに作業をしてくれる AI が深く統合されているのが特徴です。そんな開発途中のアトラスミラージャですが、毎週のようにアップデートされていて、どんどん便利になっているんです。今回のアップデートで一番の目玉がタブグループ機能の追加です。これ Google Chrome とかを使っている方にはおなじみの機能ですよね。ついつい開きすぎちゃうタブをプロジェクトごととか目的ごとにまとめてすっきりさせられる機能です。アトラスでもタブを右クリックしたり複数選択したりしてグループにまとめられるようになりました。しかもグループに絵文字をつけられるのがちょっと可愛くていいですね。でも今回のアップデートはそれだけじゃないんです。個人的におっと思ったのが、デフォルト検索エンジンのオートオプションです。これは検索する内容に応じて検索エンジンをチャット GPT と Google の間で自動的に使い分けてくれる機能なんですって。例えば簡単な情報収集なら Google、 複雑な質問やアイディア出しならチャット GPT みたいな判断をブラウザが自動でやってくれるのかもしれません。これこそ AI ブラウザならではの賢い機能ですよね。他にも検索結果の表示レイアウトが見やすくなったり、ブラウザ全体の動作が軽くなるようにメモリ使用量が改善されたりと、細かいけれど嬉しい改善がたくさん行われています。 OpenAI の担当者によると、今後のアップデートでは複数の ChatGPT アカウントでのログインや Windows 版やモバイル版の提供、そして核となるエージェント機能のさらなるアップデートも予定されているそうです。まだまだ発展途上ですけど、これからの進化がすごく楽しみなブラウザです。今のブラウザの世界って Google Chrome が圧倒的なシェアを握っていますけど、 Arc ブラウザみたいに新しい体験を提案するブラウザも出てきていますし、そこに OpenAI が AI という武器を持って参入してきた。これから私たちのインターネットの使い方を根本から変えるような新しいブラウザ戦争が始まるのかもしれませんね。皆さんは普段使っているブラウザは何ですか？ AI 機能が統合された新しいブラウザ、試してみたいと思いますか？さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は大雪への備えという現実的な話から、金融業界で働く AI 行員、より賢くなったエアタグ、そして未来のブラウザまで幅広い話題をお届けしました。テクノロジーが私たちの安全や仕事、そして日常のちょっとした探し物までいろいろな場面で進化し関わっているのが感じられますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。